この時間は8月26日から8月28日までの3日間新潟市で開催される第17回日本ロービジョン学会学術総会の開催概要および日程プログラムについてのご案内をいたします。出演は日本ロービジョン学会会長の石井雅子さん、事務局の針谷良子さん、聞き手は JBS 日本福祉放送の川越俊信です。
石井さん、針谷さん、こんにちは。
こんにちは。
JBS 日本福祉放送の川越でございます。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それではまず、この大会の会長をなさっておられる石井雅子先生にちょっとウェルカムのご挨拶をいただきましょうか。お願いいたします。
はい、この度第17回日本ロービジョン学会学術総会を8月26日から28日の3日間の日程で新潟市で開催させていただきます。でこの学術総会ですけれども初の日本海側での開催となります。で、この度ですね、私どもこの新潟医療福祉大学が主管させていただいて開催することになりました。でこの度の学術総会のテーマは目指せ QOVL サポーターベストクオリティオブビジュアルライフです。でこれは超高齢社会に向かいまして、健康寿命に対する社会的な、ニーズが高まっておりますので、そういった点で私たち、外界から得る情報の、80% 以上が、視覚、目に頼っていることもありまして、視覚障害にが起こりますと、QOL が大きく損なわれますので、そういったQOL の低下に焦点を与えてこの、大会を開催することにいたしました。
ご一緒いただいてます針谷さん、ご挨拶をお願いいたします。
はい、針谷でございます。この度私たち新潟でのロービジョン学会を皆さんにとって有意義なものにするために一生懸命準備してまいりました。おかげさまで事前登録もですね700人近い方の事前登録いただきまして、来てくださる皆様にたくさんの勉強していただき、満足して帰っていただけるように準備を一層、ラストスパートということで頑張っております。ぜひ皆さんも楽しみに新潟においでいただければと思います。
はい、ありがとうございました。400人とおっしゃいましたですかね。
700人近いって言ったんですけど、
700人、
869人です。
すごいですね。はい、石井さん、
はい、
今回の第17回のこの総会の特徴っていうのを3つぐらい挙げるとするとどうなりますか。
特徴ですね、プログラムですけども、やっぱり地方開催ですので、やっぱこの新潟らしさというところを、
はい、
もちろんそのプログラム内容もそうなんですけど、まず第一に新潟らしさということで、まず会場がですね、ときメッセ新潟コンベンションセンターといいまして、大変立派な会場です。
はい、
で海や、川、
そうです、
信濃川の河口にこう位置する、会場なんですね。
そうなんです。そしてですね、非常に夏場ですのでね、この信濃川の景色も楽しめますし、またウォーターシャトルとかですね、そういったものもまず楽しめます。ということで、まず立地ですね、立地が特徴です。そして大事なのはプログラムの内容になりますけれども、やはりさまざまな職種が多職種がこう連携するというそういう学会でございますので、医療だけでなくて教育福祉からもそういったプログラムの柱になるようなものを立てております。
なるほど。はい、
でもう一点と言いますとですね、
はい、
もう一
私どもは、まあ、教育機関でもありまして、今後のですね、そのロービジョンケアを、まあ、担っていく学生たちにも非常に焦点を当てておりまして、今回のプログラムはですね、学生向けの、プログラムもたくさんあるというのも特徴と思います。まあ、これまでの学会にない特徴かなと思っております。まあ、ポスターセッションなどと並行しまして、本当に初心者である学生たちにも理解できる内容の、そして将来につながるセッションを用意しております。
なるほど。3つの特徴、立地的な地方で初めてというか、地方日本海側で初めてで立地的な特徴もあり、プログラムも医療福祉教育、そして学生向けのプログラムも用意されているということですね。はい。じゃあプログラム、後ほどプログラムやや詳しくお尋ねいたしますが、大雑把に全体を俯瞰して、特に何て言うんでしょうか、教えていただきたい特別講演とかですね、はい、その辺をちょっと教えていただけますでしょうか。
大雑把にまず初日からですね、26日初日の目玉としましては、はい、シンポジウムですね、はい、発達障害の子どもの見え方を理解するということで、これはまあ、眼科医からですね、特別支援教育の分野の先生、そして、まあ、市の訓練士ですね、そういった多職種がそれぞれの立場でご講演をしていただきます。
なるほど。
2日目ですけども、教育講演1はですね、今年4月1日に施行されました障害者差別解消法について、日本盲人会連合会長の竹下芳樹先生がロービジョン関係者に伝えたい障害者差別解消法の意義ということでご講演してくださいます。で、竹下先生はご存知の通り弁護士でいらっしゃいますので、専門家の立場からですね、専門家が、まあ、分かりやすく参加者にご講演してくださると思われますので、大変楽しみです。
はい。そして
ですね、この日はですね、本当に特に2日目は、はい、特に盛りだくさんで特別講演がございます。
はい。
それは今度はですね、日本眼科医会会長の高野茂先生にご講演いただきます。
はい。
これは視覚障害とロービジョンケアの近未来ということで、まあ、高野先生が、まあ、まあ、日本眼科医会のですね、まあ、最近、まあ、一番新しいその動きをですね、まあ、これから、まあ、ロービジョンケアを、まあ、日本眼科医会が、まあ、どのようにですね、まあ、位置づけていかれるのかとか、そういったところが、そのご講演も楽しみです。
はい。そして、
はい、
3日目
ですね。3日目はですね、はい、教育講演にというので、見えないものが見えるシャルル・ボネ症候群を含めてということで、これは井上眼科病院の名誉院長の若倉正人先生がご講演してくださいます。シャルル・ボネ症候群っていうのは名前はあまり知られてないかもしれませんけど、非常に不思議な現象なんです。で、その不思議な現象というのがですね、結構やっぱり視覚障害の方によく起こる現象でして、それは針貝先生がその辺専門家ですので、針貝先生にちょっと補足してもらいます。
はい。
シャルル・ボネ症候群っていうのはですね、まあ、早く言えばですね、こう目の悪い方が幻覚が生じることがあるという、そういう現象なんですけど、まあ、見えないものがないはずのものが見えるっていう、そういう現象なんですね。で、皆さんまあ、見えないものが見えるっていうとですね、やっぱり頭がおかしくなったかと思って心配されて自分から言わない方が多いんですけど、よくお尋ねすると目の悪い、まあ、特に年配の方にはよくある現象なんです。で、それがまあどういったことでそういう症状が起きるのかとかですね、そういうお話と、その他にもまあ、人間の目っていうのは視覚障害あるなしに関わらず見えないものが見える錯覚とか錯視とかですね、そういった不思議な現象が ありますので、そのあたりのところを若倉先生はいろいろと分かりやすくお話しくださるかと思います。若倉先生はテレビ番組にも多数ご出演されている先生ですから、ご存知の方も多いんじゃないかなと思います。会場で聞いていただければね、あ、この先生知ってるって方大勢いらっしゃるんじゃないかと思います。
わかりました。じゃあ次参りましょうか。市民講座が続いてあるんですね。
そうですね、市民公開講座がですね、最終日にあります。
そうですね、
この部分はもうもちろん一般市民の方向けの講演になりますので、非常にこう多分分かりやすい、特に分かりやすい内容
になります。まあ3日間大雑把に今見てきたんですが、2日目は夜は懇親会などもあるんですね。
そうなんです。この懇親会もですね、非常にたくさんの、事前登録をいただいておりまして、
はい
はい、で今回のこの懇親会はですね、もちろん会員のその交流も目的ではあるんですけれども、実はですね、田淵昭雄先生のですね、
はい、
賞を取られまして、
はい
はい、
初代
の日本ロービトン学会の理事長なんです、田淵昭雄先生っていうのは。
はい
はい、その先生がですね、APAO と言いましてですね、日本語で訳しますとですね、失明予防における顕著なサービス賞と言いまして、第31回アジア太平洋眼科学会総会ですね、
はい、
で賞受賞されたんです、ね。
はい、
それをですね、お祝いするということも兼ねて行います。
はあ、そうですか、はい、私は酒飲みなんですが、当然新潟は酒どころですから日本酒もだいぶ出るんでしょうね。
そうなんですよね、そこはね、針貝先生が今一生懸命準備してくださってるので、
新潟のね、お酒いろいろ味わっていただく企画をご用意しておりますので、
なるほど、
お酒の好きな方もぜひ楽しんでいただければと思います。
はい、はい、わかりました。一通り見てきたんですが、石井さん、どうでしょうか。もう一度プログラムを初日から見ましてですね、初日の、
はい、
ちょっとお尋ねしたいんですが、ショートトークというのがプログラムの最初にありますね。
はい、これはですね、はい、ポスターセッションの、はい、ポスターのその内容をですね、手短にスライドで口頭でちょっと発表していただくんですね。
ポスター発表っていうのはね、ご存じない方もいらっしゃるかもしれませんが、発表の内容は壁に大きなこう太陽紙ぐらい大きなあれですね、ポスターを作って、そこでこう見ていただいて質問されればその発言するみたいな、そういう形式の発表なんですけども、やはりですね、その見えにくい当事者さんも来られる学会ですので、ポスターだけですと、どんな発表があるかっていうのが把握しにくいということで、ショートトークというものを設けまして、ポスター発表する皆さんが短く、口頭発表で、こういうポスターが出ていますから、ぜひおいでくださいという、紹介をする、それがショートトークなんです。
はい、わかりました。ポスター展示はリハビリテーションの方もやってますよね。
そうです ね、
はい、これはまずシンポジウムがありまして、このシンポジウムは、
はい、
もう一度やや詳しく教えていただけますか。
一応ですね、発達障害という、言われるお子さんたちがだいぶ増えて、最近増えていると言われているんですけども、そういう皆さんはですね、こう目に一見障害がなくて、視力検査でも視力がいいのに文字が読めなかったり、あるいは文字は読めるんだけど書き写すことができないとか、そういったですね、その症状をがある方が大勢いらっしゃるんです。で、目に病気がなくても まあ、実際に見るのに困る視覚障害のような状態になりますの でそれについて発達障害を理解した上でのケアがいろいろ必要になってくると。ただその目に病気ないからあんたは関係ないよみたいなことでなく、きちんとケアしていくための勉強するシンポジウムです。でそのあたりのところは最近分かってきたことが多いですので、専門家の先生方にたくさんのことを教えていただけるかと思います。
なるほど、はい。次が、これは夕方から初日の夕方から、
はい、
石井さんご自身の、
はい、学生向けですね。
はい、
はい。ですね、これはですね、実は学生向けというのは4台用意してありまして、初日にはですね、
はい、
士能訓練士とそして看護師を目指す学生ですね、
はい
はい、初日はその、2台を行います、
はい。それから
で、2日目にはですね、今度は教育関係とあと福祉関係というふうにまた2台があります。
はい、
はい。でそれぞれ、自分 の, その目指すものを、聞いてもらいたいんですけど、みんな、学生さんがみんな聞いてもいいんですけども、
はい、
それぞれ の, その例えば士能訓練士向けであれば、その士能訓練士の分野でこう活躍されている林京子先生ですね、
はい、
いただきますし、看護師は大根清香先生に、ここに、
はい、はい、わかりました。学生向け大事なプログラムですね。
そうですね、はい、その裏にはポスターのなんていう討論があるんですね、
はい。
だから一般 の, その参加者の方はポスターの討論に行っていただき、
はい、
で学生さんはやはりちょっとポスター討論はまだなんていうかちょっと早いってことはないんですけれども、ポスターを見てまだこう討論するまではいかないと思うんです。ですからその間は学生向けのプログラムに参加していただくということで。
なるほどね、はい、わかりました。それでは参りましょうかね。ランチョンセミナーも行われるようですね、
はい、
はい。この学術奨励賞受賞講演というのを簡単に、
はい、
ご説明いただけますでしょうか。
学術奨励賞の、ね、受賞講演は今回これ3回目でしたでしょうか。
そうですか、
はい。これはですね、理事会でですね、はい、若いなんか研究者を、
ええ、
ロービジョンのこの分野でもですね、そういったけ育てるということで、これ年齢がね45歳未満ということなんです。
ああ、そうですか。
45歳未満でその評議員の推薦を受けた、優秀な、そうですね、研究者に授与するっていう、そういった、一応定義はあるんですけれども、そうですね、
やはり奨励学会の出す奨励賞 の,、研究ですので、内容としてはやはりかなり学問的で高度な内容になっております。でやはり学会としてはですね、その当事者さんも含めた皆さんとの連携とともに、やはりこう医学的な面、あるいは社会的な教育的な面でも深めていく必要があると考えておりますので、それでこういった講演、受賞講演というのを行っております。
はい。続いて特別講演が、先ほどご紹介いただきましたですが、特別講演が視覚障害者とロービジョンケアの近未来ということで、日本眼科医会の会長高野先生がお話しくださるということですね、
はい。
座長が日本ロービジョン学会の理事長の加藤聡先生ということになってますね。これ先ほどご紹介いただいたんですが、補足ございますでしょうか。
ですね、やはり眼科医というのは病気を治すのが仕事ではありますが、全ての病気を治せるわけじゃないということは、もう皆さんご承知の通りなわけですし、そしてですね、その高齢化社会になってまいりまして、どうしてもですね、治してもやはり治らない病気の方がこう まあ、年を取りますとますます視覚障害が進んでしまいますので、あの医学自体は発達しても視覚障害者の数はこれからも増えていく見込みということになっています。ですので、あの眼科としてはですね、そういう視覚障害者のケアということを今後これまで以上に考えていかなくてはならない、対処していかなくてはならないということでですね、それはあの眼科全体の課題となっておりますので、その点について今後どのように眼科医会としてはどのように対処していくかといったことをお話しいただく予定です。
はい、あのワークショップ、これはあの今回の大会のなんて言うんでしょうか、目玉になるんでしょうか。
もちろんあのですね、あの会員の方がですね、あのよりこう興味の持てるあの内容をこうワークショップにこう選んでおりまして、あの特にワークショップ1はですね、これはあの視覚補助具の使い方必見ですね、必見とついてましてですね、あのロービジョンケアでまあ一番なんていうか、まあ手っ取り早いものとしてはまあ補助具になりますけれども、意外とこう、まあ、知られていないこの使い方っていうのがありまして、ちょっとしたコツであのなんていうんですか、あのこうなんていうかな、あの読みやすくなったりとか、でまたはあの今話題の iPad ですね、タブレットですね、そういったものをまあどのように使うとあの、まあ、視覚障害者の方がこう見やすくなるか、読みやすくなるかとか、そういったところを焦点当てて、あのまあですね、演者の方お二人にお話をしていただきます。
はい、あの何か具体的な道具っていうのは、
はい、具体的な道具はですね、ワークショップ1のね、1番目の山口俊光先生はですね、iPad ですね、
はい、
うん、iPad、 特にあのこの先生、あの教育現場でですね、その iPad をいろいろ活用して特別支援学校とか弱視学級にね、あのいろいろ回ってらっしゃるので、あの例えばその学校でですね、どういうふうにそういったあの iPad とかあのを、まあ、導入しているのか、導入するにはあのどういうふうにするとあの、まあ、学校の受け入れがいいのかとかですね、そういったところ あのコツをねお話ししてくださいます。
はい、
2番目のですね、浅沼早苗先生はですね、一般的にルーペって言われるものですね、
はい、
ルーペと言われるもの、まあ、倍率が高くなるとこう使いづらくなるんです。
そうですね、
はい、あのそれをいかにですね、あの 上手にというかですね、あの使い勝手よくするのかとか、あと、まあ、意外と知られていないそのなんていうか使い方っていうのがあるんです。
なるほど、
うん、それをですね、あの、まあ、ちょっとなんか多分ビデオとかそういった、まあ、あの実践交えた話にしてくださるということですので、大変楽しみです。
私も3つ持ち歩いてて、はい、あの使い分けてるんですけども、
そうです、ね、
はい、倍率が高くなると本当使いづらいですよね。
そうなんですね、あの、ただちょっとですね、確認するために使うものと、でもたくさん読むときに使うものっていうのはやっぱ倍率が違うんです。
はい、
うん、だから そこら辺のところをあの患者さんによくあの理解してもらって、あのなんて言うんでしょうかね、あの選定 その基準ですね、そういったところをあのお話ししてくださるということです。
はい、と2番目がロービジョン外来を作ろうということですが、これはどういうふうに解釈したらいいでしょうか。
ですね、あの私は、まあ、あの15年以上、まあ、ロービジョンケアを行っておりますけども、あの特にこの数年ですね、ロービジョンケアはやはり必要だという認識が眼科医の間に広まってきまして、ロービジョンについて、まあ、勉強する先生は増えたんですけども、ただですね、そのロービジョンケアというのがやはりどうしても敷居が高くて、この専門的なものに思われていまして、せっかく勉強はしたけどもと日常診療に取り入れてないっていう先生が大変多いんです。で、そこでですね、そのロービジョン外来を、まあ、開設するっていうのは意外とそんなに大変なことじゃないよっていう、そういう経験談を話していただく、まあ、大変じゃないとは言わないんですけども、こうしなきゃいけないとかそういったものはなく、 それぞれの先生が診療なさっているそれぞれのその環境の中で、いろんなバリエーションで、今いる場でできることをやっていこうっていう、そういうことをお話しいただく企画です。なるべくですね、そのロービジョン外来にこう、ロービジョンケアを日常診療に取り入れるため の、 そのステップを低くするためのそのために企画したワークショップです。
はい、分かりました。それでは3日目に参りましょうか。3日目のところをもし補足でご説明していただけるとしたら、この教育講演のには先ほど詳しくお話しいただきましたですね。
それはですね、実は朝早くからですね、
はい、
モーニングセミナーをですね、
あ、モーニングセミナーがありますね、はい、
8時も朝早く、
はい
はい、これはですね、
はい、
あれですかね、ちょっと何て言うんですか、網膜静脈閉塞症と色脳って言ってですね、少し医療、医学的な話ですね、はい
はい。
そしてもう一つ、それは岡本文樹先生、筑波大学眼科の岡本文樹先生にご講演いただきますし、あともうお一方、平方明人先生、杏林大学の、眼科学教室教授の平方先生からは、杏林アイセンターのロービジョン外来を振り返ってということで、この杏林アイセンターっていうのは、もう眼科でですね、眼科での、ロービジョンケアのもう先駆けですね。
はい。
ものすごいかなりの症例数を持っておりますので、それも大変楽しみです。
はい。
杏林アイセンターっていうのはですね、やはり日本のロービジョンケアのメッカと言ってもいいぐらいの、非常にこう手厚くいろいろなことを、なさっているロービジョン外来なんですけども、そうですね、担当する方もそうですが、その眼科医の、歴代 の、 眼科の先生方の理解あって、こういった充実したケアにつながっていると思いますので、そのあたりのお話を聞くのは大変楽しみだと思っております。
はい、それではシャルル・ボネは先ほどご説明をいただきましたが、何か補足ございますでしょうか。
3日間でですか。
いや、このシャルル・ボネの、
シャルル・ボネのことですか。はい、シャルル・ボネはですね、なんかね、分かったような分かんないようなってところがですねありますので、若倉先生がどのようにですねまとめてあるか、はい、楽しみですね。
はい、分かりました。それじゃあ市民公開講座は何かご説明いただけますか。
はい、市民公開講座が2台ございまして、1台目は新潟大学眼科教授の福地武夫教授が、緑内障から生涯の QOL ということで、QOL に焦点を当てております。これは緑内障というのはご存知の通り、視覚障害 の、 原因疾患第1位です。で、非常に、慢性疾患でありまして、なんていう、徐々にこう、進行していくという病気です。そして ある程度こう進行してくると、こう、QOL が、生活の質が、落ちてくるわけですよね。で、緑内障は、視野障害がメインになりますので、視力は意外と最後まで保たれるけども、この視野がこう障害したされてきますとですね、例えば運転とか読書とかそういう低下してくるんですけれども、それを非常に福地先生科学的に分析されておりますので、一般市民向けにですね、分かりやすく緑内障、いかに早く発見してこう治療につなげるかとか、そういったところを含めましてお話ししてくださると思います。
はい、3日間プログラムがもうびっしりでございますが、
はい、そうなんです。
聞き点、
ね、この3日間通しましてですね、はい、メインホールで、こういった主にですね、
はい、
講演をあれなんですけれども、実はですね、また別な会場でですね、触れて楽しむ美術展ということで、
はい、
文化でもですね、そういった芸術にもちょっと、はい、 触れていただく内容の美術展をやっております。
はい、はい、それはあの、はい、東京メッセから近いんでしょうか。
同じですね、同じその、あの東京メッセの、あのこの会場ですね、スノーホールの A と B というの
があるん
ですけれども、
はい、同じ建物ので、
はい、この B 会場ですね、はい、スノーホールをですね大きく分けまして、これ1000人から入る会場なんですけれども、はい、2つにこうあの壁で仕切るんです、
はい、
で、あのこういった今ごろこうあのお話ししましたシンポジウムとか特別講演はその A ホールといってあの A ホールであっても、その B ホールの方にはポスターをあの貼りまして、そして一角にですね触れて楽しむ美術展って言ってですね、どれぐらいの広さでしょうかね先生、10メーターかける、
まあ割とでもそれなりのスペースを用意しております。
作品もですね聞いたら30点ぐらい入るみたいな話です、今のところ。
はい、
よくあの美術鑑賞っていうとなんか目で見るって言いますけど、あのものがまあまあ、一般的なんですけど、はい、触れるんです。
はい、
はい、
いいですね。はい、
これ視覚障害のある人にもこう鑑賞できるようにということで、
はい、
この立体の、あの立体ですね、あの例えば肌触りとか香りとか、あのいろんな例えば鉄でできたもの、木でできたもの、それもあの木もですね奈良だったりとか、あの私もこの間新潟藻場湖にてちょっとあの拝見してきたんですけど、その美術展に出すものだということで、あのなんていうか材料によって素材によってですね、やっぱこう同じ平面でもですねなんか違うんです、ぬくもりが。
そうでしょうね。
ええ、それをですねこう一人ずつですね、このなんていうんでしょうか、なんていうんでしょう、学芸員っていうんですかね、あの、はい、そういう人がついてですね、
はい、
説明をしながら触れてもらうそうです。
これはどういう方があのリードして主催してやってくださってるんですか。
これはですね、実はですね、はい、あの新潟盲学校のですね石畑健一先生、校長先生です。
はい、
この校長先生はですね、私もつい最近この小6ができて初めて知ったんですけど、武蔵野美術大学の造形学部を卒業されているんです。
はい、
その後にあの新潟あのそこ出られてから新潟県 の、 あの中学校の美術教員としてあの採用されて、でいつの間にかですねこの特別支援教育の方にいらしあのこう、まあそうですね、あの新潟あの長岡の老学校ですね、老学校の教頭されて、それから2015年にあの盲学校の校長先生になられたという、そういう経歴の先生なんです。
これはぜひこの視覚障害リスナーには知っていただきたいイベントです ね、 ですね。
私もねあの非常にどうしあのじゃあ視覚障害の見えない方だけ対象なのかなと思ったら、そうじゃなくて見える人もですねアイマスクをして入ってもらうんです。
なるほど、
うん、そしてあの見えない状態で触ってあの楽しんでもらおうと、その凹凸とかねやっぱりリズムがあるんだそうです、その作品には。
あの大阪なんかでも、まあ、東京でもあるでしょうけれども、暗いところにで今ビジネスをしている人たちもいますよね、うん、ダイアログインザダークとか言って、
はいはい、
で視覚障害者の人がアルバイトをしたりして、うん、面白い現象だなと思ってるんですけど、
はい、
なるほど、そういう面白いイベントがあるということですね。
なんですか、はい、あの非常になんかびっくりしたんですよね、
はい、
あの目を閉じてさあの金属の、ね、作品を触った時と木の作品を触った時でなんかこう違うんですよ、このなんていうかこうあの触覚からですね体の中にこう入ってくると、なんていうのかな、なんて言ったらいいんでしょうかね、リズムがあるんですね。
はい、
びっくりしました。
はい、楽しみですね。それではですね、そろそろ おしまいにしたいと思いますが、改めまして補足をしていただくなり、何か今思い出していただいたことがあれば補足をしてください。
やっぱ夏の大会ですのでね。
はい。
あの、なんて言うんでしょうか、景気よく。
はい、
やっぱ夏ってとお祭りっていう感じもしますので、まあ、もちろんあの学術的なあのことでこうあの討論して盛り上がってですね、あのそれもあのお祭りなんですけれども、あの懇親会ではですねちょっとアトラクションもありまして、
はい、
はい、あのまあ、新潟ですので、まあ、新潟らしさをここでも出したいということで、あのアルビレックス新潟 の、 あのサポーターをこう盛り上げてるですねチアリーダーがあるんですけども、
はい、
アルビレックスチアリーダーっていうんですけども、はい、もうあのダンスパフォーマンスを、はい、
なるほど、
はい、懇親会で披露いたします、はい
はい、それではですね最後にこのテーマですね、今回の第17回の、
はい、
この、はい、あの目指せ QOVL サポーター、ここらをもう一度ご説明いただいて、はい、あの
やっぱりあの見え方っていうのはあの一人一人こう違いますので、うん、あのなんていうかな、まあ、もちろんそのクオリティオブライフ、あの、まあ、あのなんていうんでしょうか、まあ見え方の、あ、見え方じゃないですね、生活の質っていうのはやっぱりあの目から入ってくるその 80% 以上 の、 その情報がまあ低下すればかなりまあ QOL 低下するんですけれども、その一人一人 の、 その、 あの見え方、あのビジュアルにまあ焦点当ててですね、やっぱりあのいろんなあの支援の方法があると思うんですけれども、そういったものをまあ医療の立場、教育の立場、福祉の立場、またいろんな心理学の立場とか、それぞれ の、 その自分 の、 その専門の立場からですね、あの、まあ、ディスカッションできる、そういった学術総会になるようにしたいと思っております。
はい、いい大会になりますように、あのどうぞよろしくお願いを申し上げて、この広報番組を終わりたいと思います。今日はお忙しい中どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
この時間は8月26日から8月28日までの3日間、新潟市で開催される第17回日本ロービジョン学会学術総会の開催概要及び日程プログラムについてのご案内をいたしました。